6月定例会質問。質問議員の顔写真が掲載されています。総務自由民主クラブ日向豊。新たな行財政改革プラン策定の進捗状況は。今後の人口減少社会に向け、地域経済の好循環をさらに推し進めるため、新たなプランには地方創生につながる取り組みも必要と考える。プランの検討内容と進捗状況は。市、地方創生を基本方針の大きな柱の一つとしたい。公共施設の多機能化、複合化の推進や地方創生の観点から、地域住民の利便性向上につながる改革案を平成27年12月末までに議会へ提示する。公明党倉敷市議団森脇俊明。若者の投票率を上げるための取り組みを。公職選挙法が改正され、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。若者の投票率を上げるため、アクティブラーニングを採用し、生徒同士での議論や模擬投票の積極的な活用を進めるなどに取り組んではどうか。市、高校大学へも出前講座や模擬投票の対象を拡大したい。小中学校を対象にした出前講座や模擬投票を高校大学に拡大するとともに、新たな取り組みができないか検討したい。中、アクティブラーニングとは、一方的な講義形式ではなく、双方向の講義や演習などを取り入れ、主体的に考える力を育成する学習。生活環境新生クラブ大森秀幸。イエローカード作戦の今後の展開は。犬の飼い主にマナー向上を訴えるイエローカード作戦を倉敷市でも取り組んではどうかと、平成25年9月定例会で提案した。26年8月から試験運用されたが、その効果と今後の展開は。市、対象団体を拡大して実施。試験運用の結果、40の実施団体の約7割から効果ありと回答があった。本格実施に向け、取り組みを広く周知し、9月をめどに約100団体で実施する。中、イエローカード作戦とは、放置された犬の糞を発見した場合、持ち帰るよう呼びかけるイエローカードを設置し、飼い主の自主撤去を促す取り組み。未来クラブ藤井翔介。救急活動の今後の方向性は、国の審議会で軽症にもかかわらず救急車を呼んだ場合、有料化する案が提言された。命に関わる行政サービスの今後の方向性をどう考えているか。市、救急車の適正利用を呼びかける。有料化にはいくつかの課題があり、国の動向を注視していく。救急需要の増大により、緊急応用する傷病者の救命に影響が出る事態も懸念されており、倉敷市としてはパンフレットの配布など救急車の適正利用について一層の広報に努める。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦。危険な民有崖地の安全対策を。全国では平成26年の土砂災害を契機に、民有崖地に対する補助金制度が広がっている。周囲に危険が及びかねない民有崖地には、より積極的に介入するための合意形成やルール作りが必要ではないか。市、宅地の安全対策は所有者の責任で行うものと考えている。倉敷市では建築基準法や県の建築物等の制限に関する条例により、住宅などを崖に近接して建築しないよう指導することが重要と考えている。危険な民有崖地と題して、 写真が掲載されています。新生クラブ塩津高明、プラグインハイブリッド車に対する購入費補助の実施を。プラグインハイブリッド車は通勤や近所への買い物などであれば電気のみでの走行が十分に可能である。地球温暖化対策の一助として電気自動車と同様に購入費補助の実施を。市、補助対象車種の拡大に向け前向きに検討する。プラグインハイブリッド車はプラグから充電された電気のみでの走行時には電気自動車と同等の環境性能を有しており、補助対象車種拡大に向け前向きに検討する。経済新生クラブ松成康明、設備投資推進奨励金制度の今後の展望は、持続可能な産業振興など事業者に大変有用な本制度は、地方創生のための国の税制優遇制度に合わせ、平成29年度までの3年間に限り、固定資産投資額の要件を従来の2分の1に緩和しているが、今後の展望は、市、引き続き市内企業の支援を行う。これまでに約3000億円の設備投資について支援している。29年度までに効果の検証を行うとともに、企業の意見を踏まえ、見直しを行う。無所属、時尾博之、水素を活用した地域活性化策をどう考えているのか。岡山経済同友会から水島コンビナートで大量に発生する水素を活用した地域活性化策の提言書が提出された。燃料電池鉄道車両を水島臨海鉄道に導入する構想などが盛り込まれているが、どう取り組むのか。市、官民連携の取り組みについて検討したい。燃料電池鉄道車両は走行試験の段階ではあるが、水島コンビナートの水素供給能力と環境技術を地域資源と捉え、地域活性化に向けた官民連携を進めたい。観光スポーツ未来クラブ山畑滝夫、アジア都市景観賞受賞の PR を。平成24年に美観地区がアジア都市景観賞を受賞したが、知らない人が多い。この賞をもっと PR すれば、アジアの国々からの観光客の集客アップにつながるのでは。授与された賞状と盾と書かれた写真が掲載されています。市、今後より積極的に PR する。この賞は国連の機関がアジアの都市の優れた景観や街づくりなどを表彰するもので、美観地区は大賞を受賞した。外国人観光客誘致施策として倉敷市の認知度を高めることが重要であり、今後積極的に PR する。公明党倉敷市議団吉田徹、下津井町並み保存地区の観光力強化を。倉敷市販総合戦略では、下津井町並み保存地区を瀬戸内海国立公園と合わせ、倉敷市ならではの観光の強みと位置づけている。魅力を高めるためさらなる取り組みを求める。下津井町並み保存地区と書かれて写真が掲載されています。市、官民共同で誘客促進や回遊性向上に努める。下津井地区では民間の活力によるまちづくりが始まっており、官民共同で昔下津井海鮮問屋を拠点とし、誘客促進や回遊性の向上に努める。自由民主クラブ中島光弘、東北楽天イーグルスの秋季キャンプ誘致への取り組みは、平成27年度の東北楽天イーグルスの秋季キャンプ誘致に対する取り組みは、また継続して誘致するため仙台市や東北地方で倉敷市の PR が必要では。市、東北の人にも倉敷を身近に感じてもらえるよう取り組む。 7月の公式戦に合わせて市長が仙台市を訪れ、球団社長などに秋季キャンプの継続実施を要望する。その際、球場で倉敷市の PR ビデオを放映し、知名度アップを図りたい。福祉未来クラブ矢野修子。男女共同参画の視点から貧困問題にどう取り組むのか。子どもの貧困や一人親家庭の貧困がクローズアップされている。男女共同参画の視点からこの貧困問題に対して今後どう取り組んでいくのか。市日本女性会議でも議論する。貧困問題は男女共同参画に関わる重要な課題の一つである。10月に倉敷市で開催する日本女性会議分科会で取り上げるとともに、固定的性別役割分担意識の解消に向け、講座の開催など啓発活動を行っていく。公明党倉敷市議団薮田孝則。一人親家庭の親の学び直しをサポートする事業への取り組みは、国では一人親家庭の親から子への貧困の連鎖を断ち切るため、親の学び直しをサポートする事業を始めた。この事業への倉敷市の取り組みは、市、貧困の連鎖を断ち切る観点から事業の必要性を研究する。この事業は高校を卒業していない一人親家庭の親の学び直しを支援するもので、より良い条件での就職や転職につなげるため、国が実施を決定した。倉敷市では今後その必要性を研究したい。自由民主クラブ三村秀代。老人クラブへの弾力的な支援の実施を。老人クラブは生活支援、介護予防などを担う重要な存在である。しかし加入条件が会員数30人以上、補助金の会計報告が煩雑であることなどから、老人クラブ数が減少している。弾力的な運用はできないか。市、国の運営要項との整合性を図りながら研究したい。老人クラブは高齢者の健康寿命の延伸を図る上で、重要な地域組織である。国の運営要項との整合性を図り研究したい。日本共産党倉敷市議会議員団住寄前氏。障害者の願いに応えるサービスを。視覚障害者で希望する人には選挙入場券に点字シールをつけて送付している。市からの重要な郵送物についても申し出者には点字シールを貼り、内容が分かるようにできないか。市、要望が様々あり、今後の研究課題としたい。点字表示の場合でも宛名、内容などどの範囲まで表示するのが適当なのか、要望も様々であり、今後の研究課題としたい。未来クラブ雨宮光一。就労継続支援 A 型事業所の適切な運営を。A 型事業所では障害者が働きながら一般企業への就職を目指す支援をしている。しかし一部の A 型事業所では国の助成金の給付期限が近づく利用者を退職させ、系列の別事業所に再雇用させることで助成を受け続けている。適切な運用に向けた対応を。市、適切な指導監査を行う。国の制度改正を注視するとともに、市では事業収入から賃金が支払えるかなどの観点から指導監査を行う。日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫。倉敷市の知的精神障害者採用はいつから実現するのか。倉敷市の職員採用は知的精神障害者を対象としていない。知的精神障害者を採用する自治体が増加しており、国はその仕事内容を公表している。倉敷市においても 早急に対応するべきと考えるがどうか。市、極力早期に知的・精神障害者を採用できるように検討する。採用実績のある自治体への聴取や国の指針を参考にし、極力早期に採用を検討する。医療・健康、公明党倉敷市議団、尾水浩二。医療費増加の抑制に向け、ジェネリック医薬品の普及を。平成26年12月議会で、先発医薬品とジェネリック医薬品を使用した場合の差額を通知し、ジェネリック医薬品への切り替えを進めてはと質問したが、27年度の差額通知はどうするのか。市、差額通知を市内全域に拡大。26年度は小島市民病院の外来のみで差額通知を試験実施し、約3割の人がジェネリック医薬品に変更した。27年度は関係機関との調整が整い、市内全域に拡大する準備をしている。無所属、藤原香織子。病児・病後児保育を高梁川流域圏内で利用できるよう検討を。倉敷市では市内に4箇所の病児・病後児保育の施設が医療機関に併設されている。市内の子どもが対象だが、流域圏で利用ができるよう協議してはどうか。市、費用負担のルール作りについて相談したい。この事業拡大については、高梁川流域圏内の各市町からも要望がある。実施にあたっては、費用負担の具体的なルール作りについて相談したい。公明党倉敷市議団、新垣敦子。誰でも手軽にできるラジオ体操の普及を。ラジオ体操は、生涯の健康増進や健康保持に有効である。その普及に向けて、すべての小中学校での実施機会の増加や、町内会、コミュニティへの支援を行ってはどうか。市、ラジオ体操の普及に努める。各学校でのラジオ体操実施を推奨するとともに、希望する町内会やコミュニティへ、ラジオ体操用 CD などを配布していけるよう進めていきたい。教育、日本共産党倉敷市議会議員団、谷君夫。大規模給食調理場は安全安心などの要望に応えられるのか。給食調理場を集約・大規模化した場合、食物アレルギーへの対応や衛生面・食育の充実という子どもたちの願いに応えることができるのか。市、これまで以上に安全な給食の提供や食育の充実を図る。アレルギーを主に担当する栄養士の配置や専用室の設置、最新鋭設備による衛生管理・食育充実のための見学通路や研修・実習室の整備を計画している。